ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券法人統括本部株式部ストラテジストでいらっしゃいます北野はじめさんとともにお送りしてまいります。番組初登場でいらっしゃいます北野さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、足元のマーケットの動きを、伺ってまいりますけれども、まあ、今週は FOMC の結果が出て、日銀金融政策決定会合の結果が出るという、前日ではありますけれども、まずはじめにアメリカの FOMC の結果とマーケットの反応ですが、北野さんはどうご覧になっていらっしゃいますでしょうか。ま
あ、今回の FOMC での最大の注目点は、はい、いわゆる中立金利を引き上げてきたことだと思います。
はい、
これはロンガーランという名前で、
はい、
長期的な均衡レベルっていうのを FF 金利の長期的な均衡水準というのを示してくるんですけど、
はい、
これまでの 2.6% から 2.8% に上げてきました。
はい、
その意味は何かっていうと、要は金融引き締めの効きが悪くなっている、それは中立金利が上がっているからなんだということを彼らは、まあ、そういう認識を示してきたっていうことなんだと思うんですね。
はい、
問題はなぜ金利の効きが悪くなったのか、なぜ中立金利が上がったのかということについての明確な説明がないんですよ。でなんかコロナの間に経済構造が変わったからだとか、新聞には書いてあるんだけれども、
はい、実際いかがでしょう。
これね、僕はね、はい、株と金利の関係が変わったからだと思うんですよ。
株と金利の関係が変わったと、
はい、今までは、利上げをします、はい、景気が悪くなります、はい、金利が下がります、株も下がりますだったんですよ。ところが今は利上げをします、景気減速します、はい、金利下がります、株が上がるになる、今も反応という意味でいくと、ナスダックと S&P500 が最高値更新ですよね。
はい、
それ聞いてないっていうことなんですよ。
あ、そういうことですね。
はい、そういう意味で景気が下支えられてしまうんで、今までよりは彼らが今まで培ってきたような経験っていうのを一回見直して、
はい、
今の時代、つまり金利が上がると株が下がる、はい、金利が下がると株が上がってしまうっていう、この金融相場を前提としたあるべき金利水準を本当は模索しなくちゃいけないんだというふうには思いますね。
はい、そうすると今までの経験則がだんだん効かなくなってくるということですよね。
その表明が今日の中立金利を引き上げるということなんですよ。
はい、そうすると私たち投資家もですね、どういうふうに見ていったらいいのかっていうところがありますが、
思ってたよりも金融引き締めが長く続くとか、金利水準を上げてくるとか、
はい、
そういう方になる、そういう方向になるんじゃないのという予断は持ってもいいんじゃないかと思うんですね。
はい、はい、というところなんですね。まあ、さて、今回の FOMC、まあ、その前の CPI は市場予想を、
はいはい、
まあ、下回ったという流れになりました。はい、これは、まあ、それで安心感があってということで、株が一旦上がってはいたんですけれども、
まあ、安心してもいいんだろうと思うんですが、はい、ただ、まあ、CPI というか物価は遅行指標ですから、
はい、
それに対してその今一番先行指標は何かというと株ですから、
はい、
そういう意味では株が最高値更新している、景気も底入れしつつあるように見える、はい、ISM とか見てもですね、はい、雇用を見ても、その中で物価は下がってるけれど、どっかで底打ちしてくる、だとするとですよ、今このレベルで底打ちすることっていうのは非常に危険なんですよ。
危険ですか。
というのは、
はい、
2000年以降一番景気が良かった時っていうのはリーマンショックの直前だと思いますが、その時の物価よりも今の物価の方が高いですから、やっぱりレンジが変わってきているということをフェッドは認識しているでしょうし、それに対して今回のステートメントでも事前マーケット関係者が予想しているよりは放棄種だったっていうふうに多分受け止められていると思うんですが、マーケット関係者とフェッドの違いは何かというと、マーケット関係者って割とディレクションしか見てないんですよ。良くなった悪くなったみたいな、フェッドはやっぱり水準は見てると思うんですね、
はい、
物価水準とか、はい、そこはちょっと違いかなというふうに思います。
はあ、そうですか。その市場とマーケットとフェッドの違いのところですね、そこから私たち何かヒントはありますでしょうか、この見ていく上での。
まあ、そこで言うと、ヒントっていうか、はい、もしその違いでフェッドの見方が正しいんだれば、はい、例えばですよ、アメリカの長期金利が今 4.3% とかは低すぎるんじゃないっていう、そういう発想になってもいいと思いますね。
はい、 今 4.3% 近辺ですけれどもね、はい、
だって FF 金利が 5.5 って言ってる時に 4.3 っていうことはマイナス 1.2 っていうことですよね、長短金利差、
はい、
これマイナス 1.2 っていうのはどんな時の水準かっていうと、今晩利下げしますぐらいの時です。なのでやっぱり低くなりすぎている面があるとは思いますね。
はい、そうしますとこの FOMC の結果を受けて、まあ、今回は、年内の利下げ 1,2 回の見立てが多くあったというところでありまして、はい、まあ、利下げ回数やや少なめとなったわけですけれども、まあ、今後、まあ、7月の FOMC 控えています。8月にはジャクソンホールの講演があります。そして9月の FOMC へということになりますが、はい、このスケジュールの中では、どのような、見通しを立ててらっしゃいますでしょうか。
まあ、一番注目はジャクソンホールですかね、はい、ジャクソンホールの会合の中で、ずっと宿題になっているフィリップスカーブが消えたか消えてないのかっていう議論にフェッドがどういう見解を示すかっていうこと、
はい、
でフィリップスカーブって何かっていうと、
はい、
失業率とインフレ率のトレードオフの関係があるのかないのかで、
はい、
これがやっぱあるんだっていうことになると、
はい、
我々株式投資をする上で金利っていうことをやっぱり重視しなくちゃいけなくなるんですよ。その根本的なところをフェッドはどういうふうに見ているのかが一番の注目点ですかね。
夏の焦点としては8月のジャクソンコール、は
い、とりわけフィリップスカーブについての見解っていうことかなと思います。
はい、一方明日は日銀金融政策決定会合の見解が出てまいりますが、はい、注目ポイントどう見てらっしゃいますでしょうか。
いや僕ねあんまりこう日銀のは注目してないんですよ。
そうなんですね。
なぜならば、
はい、
そもそも日本の長期金利って日本銀行が決めることができてるのか否かっていうことがポイントで、僕は彼らは決めることができてないんじゃないか、 YCC も張り子のタラだったんじゃないかなと思ってるので、
はい、
あんまり注目は実はしてなくって、僕の中でのルールは、アメリカの長期金利引く、
はい、
日本の長期金利イコール 3% っていうふうに思って、
はい、
単純にね、
はい、
でなんで日本の金利がゼロにずっとへばりついている時間があったかというと、YCC によって日本銀行がコントロールしてたからゼロだったんじゃなくって、アメリカ引く日本イコール3ですよね。でアメリカが1とかになってしまうと、実際になってましたリーマンショックの後とか、
はい、
で1引く3マイナス2とかになりますよね、
はい、
でも金利ってゼロ以下にならないから、どうしても現金 0% ですから金利がね、ということは日本の金利は低く抑えられてたんじゃなくってゼロ以下に下がらなかったんだと。ところがアメリカの金利が今 3% 以上に上がってくると、
はい、
今だったら 4-3 で 1ですよねという意味で日銀がコントロールできてるっていうことではないんじゃないかなということを前提には見てます。
はい、それでまあ日本の長期金利がじわりと 1% 下がらなくて、
そうそう、じわりじゃなくてもっと上がってもいいんじゃないかなと思ってて、それはあの国債の購入を6兆から5兆にするとかそんなすごいことかなと、そんなふうに思ってます。はい、
それほどすごいことでもないというところですよね。そうしますと、まあ、それを踏まえて日本株の方向性は、北野さん最後にどうご覧になっているか、
はい、一番注目しているのはやはり日米相対株価というところで、
はい、
あのまあ、要は世界的に株と同じように上がったり下がったりする中で、日本の実力を見るんだったら対アメリカの相対株価を見た方がいいと思ってるんですけど、
はい、
まあ、あの4万円超えたりしてますけど、今あの去年の9月以降ね、
はい、
日米相対株価でずっと下がってきてて、今3ヶ月ぶりの安値になってるっていうところはやっぱり注目点で、それは何と同じ動きをしているかというと、はい、日米金利差とほぼほぼ連動しているので、
はい、
日本の金利がアメリカよりも上がるということになると、日米相対株は下がってくる、
はい、
そうすると投資戦略っていうことを最後に触れておくと、
はい、
まあ、最後で勝手に言っていいのかな、
お願いします。
投資戦略っていう意味でいくと、今までずっとバリュー株優位だったけれども、おそらくグロース株に変わってくる、と思います。
金利の影響を受けやすいですね。
そういう、金利の影響っていうわけじゃないんですけど、
はい、
日本が売られるときには、一連卓上でバリュー株が下がって、
はい、
日本とあんまり関係ない、例えばサービスであるとか、情報通信とか、精密電機、その辺がアウトパフォームするっていう展開かなと思ってます。
よくわかりました。まだまだ伺いたいところですが、お時間となりました。またぜひ、機会を作って北野さんに詳しく戦略などを伺っていきたいと思います。はい、北野さん、ここまでどうもありがとうございました。はい、 ここでフィリップ証券から栃木県足利で行われるセミナーのお知らせがあります。今年2月22日に1989年の大納会以来の史上最高値更新となった日経平均株価、止まらない円安、2024年に入って金融市場から目が離せない展開ですよね。今回はそんな中、次回足利支店が主催するセミナーのお知らせです。6月19日の水曜日15時半からセミナー、気になる日経平均最高値と日米金利動向を開催します。会場は足利フラワーパークプラザ、旧足利市民プラザです。気になる FOMC の利下げ動向、内外ともに混乱する金融市場の今後の動向について、テレビラジオでも大人気の川口和明氏を講師に迎えてズバッとわかりやすくお話しいただきます。こちらのセミナーは定員100名となっております。締め切りは6月18日の火曜日です。定員に達し次第締め切りとなりますのでご了承ください。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号、以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは経済アナリスト田島智太郎さんとともにお送りします。田島さんとお電話がつながっています。田島さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今回田島さんにはですね、今後の相場を展望する上で極めて重要な6月というテーマでお話を伺ってまいりますけれども、はい、ズバリ6月どのあたりを注目点と見てらっしゃいますか。
まあ、やはり当然6月ということになると株主総会
の季節ですよね。
はい、まあ、全上場企業の約6割が、まあ、3月決算ということで、はい、この6月に総会を開催すると、
はい、
で、まあ、もう例年のことであるんですけれども、特にやっぱり今回ですね、株主への利益還元の拡大とか、
はい、
政策保有株の売却とか、まあ、総じて言いますと企業の資本効率をめぐる動きがどうなるかというところにやっぱり注目焦点が集まっているわけですよね、
はい、
昨年の3月末に東証が上場企業に対して資本コストや株価を意識した経営に取り組むようにと、まあ、こういう異例の要請を行ったことは皆さんご承知の通りなんですけど、
はい、
まあ、そんな中でその株価純資産倍率 PBR が低いよと、でこれが深刻な状況だから、少なくともこの PBR をですね、まあ、解散価値同等と言われる1倍以上に引き上げるためにいろんな策をですね、まあ、その後試みた企業も多かったわけですけど、
実際引き上げに成功した企業もありますけれども、ね、
そうですね、成功した企業もあるんだけれども、未だにですね、その東証プライムまたはスタンダードに上場する3250社のうちの、まあ、半数ですね、1630社が PBR1 倍を超えていないという状況なんですよね、
はい、
まあ、こういう状況を鑑みながらも、その今最近ではそのアクティビストと言われる、物言う株主と言われる存在っていうのがクローズアップされていて、
はい、
でご案内の通りこの6月に総会を行う企業のうちで、うん、そのアクティビストなどから株主提案を具体的に受けている企業が91社、
はい、
まあ、3年連続で過去最多となっていると、
はい、
まあ、そもそもそのアクティビストが日本の企業に関心を強めるっていうことになっていること自体が、まあ、非常に前向きな話ではあるんですよ、
はい、
まあ、ただしこの外圧というものが企業に圧力としてかかる場合において
改革促していくわけですもんね。
まあ、要するに改革が促されれば、逆に企業の努力によって日本株が再び上値追いの展開になっていくことっていうのも期待できるようになると、
はい。
まあ、アクティビストに言わせるとその PBR1 倍割の企業の数があればあるだけ、日本株には多くの投資機会が残されていると、まあ、こういう話にもなるわけですよね。
企業側も積極的に対応に、変えていこうというような気になってるんじゃないですか今。
そうですね、1月から5月に設定された自社株の取得枠、これ前年同期比で6割増の約9兆円と、
は
まあ、過去最高なんですよね、
はい。
まあ、これっていうのはその2023年が1年間で9兆6千億円ですから、もう半年弱でそこに迫るような動き、
はい。
また政策保有株の売却を進める企業も今急増してますよね、で、まあ、売却資金が自社株買いを後押しするっていうケースも結果的にあるし、
はい、
これが積極的な設備投資に費やされて、将来の収益につながっていくと、
はい。
まあ、こういうケースも少なくないと思うんですね、まあ、この6月から金融庁が全上場企業を対象として政策保有株の開示の適切さに関する調査というのを始めると言っていまして、まあ、要するに対外的に説明しにくい株式の保有であるならば、純粋な投資にそのお金を回しなさいと、まあ、いうメッセージであり、金融庁も本気だし、まあ、これから企業がじゃあそういった感じでそのいかに本気度合いを見せるか、ここにも期待したいところですよね。
はい、株主総会も下支え要因になるというところありますね。
はい。
はい。一方で海外投資家の動向はいかがでしょうか。
そうですね。ですからアクティビストも含めて海外投資家は日本企業に、まあ、なおも期待をしている。まあ、資本効率をこれから改善するとかっていうところもですね、まだ短所についたばかりだから、まあ、そこには大きな伸びしろが、まあ、見て取れると。まあ、また経済安全保障の観点からも日本の存在感っていうのは高まっていて、
はい。
まあ、海外のいわゆる AI 関連企業が日本に進出するとか、投資を積極化するっていうニュースも結構よく耳にしますよね、
はい。
まあ、そういう意味において日本への注目度っていうのはいろんな意味で高まっている。まあ、とはいえその日本経済新聞の最近の集計によりますと、
はい。
まあ、東証プライム上場企業の25年3月期、今期の純利益は前期比で 2.3% 減、
はい。
まあ、ゴキブリの減益となる見込みだということなんですよね、
ま
あ、昨日の日経期の終値で見ても、まあ、PER が 16.4 倍と、
はい、
いうことは225構成銘柄の平均一株利益の予想値は2369円、
はい。
っていうことはこの予想 EPS 一株利益の値が変わらなければ日経平均株価の上値余地は限られてしまう。しかしながらこれ情報修正される可能性っていうのが、
はい。
まあ、市場関係者の見方としては強いわけですよね、非常に気象予想は慎重に過ぎると、
はい。
まあ、それも無理もないところはあるんですけれども、まあ、そんな中でこの4、5、6月期があと2週間で締めくくられるわけです、
はい。
6月が終わればですね、今度はその決算の発表の準備に入り、7月下旬から8月中旬にこの実際決算が発表されるわけですけど、
はい、
一つ大きなポイントとして、まあ、気象予想時よりも、まあ、なおも今足元で円安の状況が続いてて、
そうですね、
これが輸出企業を中心にやっぱり収益を支えるだろうと、
はい、
いうことからするならば、やっぱりこの発表を控えてだいぶですね、まあ前向きにというよりも情報修正期待というのが強まって、
はい、
その分だけ株価の上値というのが出てくるのかなという感じはしますよね、
はい。今後の相場を展望する上で極めて重要な6月だということがよく分かりました、
はい。
田島さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はフィリップ証券法人統括本部株式部ストラテジストの北野はじめさんと経済アナリスト田島智太郎さんとともにお送りしました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。